ジムノペディ、錆び朽ちたフェンスにもたれて待っていた。ジェット機が西へかけていく。工場のサイレンと爆音が混じり合い、夕暮れ空にとどろく。栄養ドリンクを注いだコップ越しみたいな、おぞましい空の色。遠く鉄塔から風が吹いてきて、草原を波立たせて私に迫り、そして私を越えていった。さらに日が陰って、さらに空気を陰鬱にしていく。私は目を閉じてジムノペディをハミングした。マスクの中で歌声がくぐもった。すぐそばで金網が鳴った。目を開かなくても彼が来たのがわかった。明日は休校だってさ。レベル6なんだと。今月になって何回目だっけ？増えたよね、最近。確かに増えている。警報レベルの日が年々増えて、外出できなくなっている。今年になってさらにひどい。本当に、隣の国から汚染された空気が流れ込んできているのが原因なんだろうか。原因が特定できないまま、対策が行き詰まったまま、じわじわと状況は悪化している。私が小さかった頃は、風がない、日差しの強い日に限られていた。それが今や常に注意報レベルに達している。うつむく私の手に彼の手が触れる。そして手を握り合う。もちろん手袋越しだが、私は彼の目を覗き込む。そして見つめ合う。もちろん、防護マスクのシールド越し。口元のキャニスターがぶつかって、カチャカチャ音を立てた。マスクを外して、頬を寄せ合うことも、唇を重ねることもできない。そういう行為は、大人にしか許されない。自宅に正常な空気テントを備えることができた大人たちだけに与えられた特権なのだ。それさえあれば子孫が残せるというわけでもない。最近妊娠する女性が激減している。病気によるものか汚染によるものか、専門家も原因を特定できないままだ。日没の空に黒雲が幾重にもうごめき、トグロを巻くドラゴンに見えて身震いした。私たちに未来ってあるのかしら？愛し合って、結婚して、子供が生まれて、子供が成長して、また愛し合って、その繰り返しさ。彼が後ろから抱きしめてくれた。悩んでも、悩まなくても、なるようにしかならない。でも、父さんや母さんの時代には、 光化学スモッグ警報が出ただけでニュースになったという。私たちの子供たちは、一体どんな空気の中で生きることになるのだろう。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。今回はヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、ジムノペディという作品をご紹介いたします。光化学スモッグって今でも警報が出たりするんですね。私が小学校の頃は時々出ましたが、別に気分が悪くなったりしたことはありませんでした。今は花粉の飛散情報や紫外線情報が気になりますね。いつか手袋や防護マスクなしでは外を歩けない時代が来るのでしょうか。いえ、もう来つつあるのかもしれません。花粉の季節にマスクが手放せなくなって、マスクをして、メガネをかけて、それが当たり前になって。紫外線を避けるために日傘をさして、帽子を目深にかぶって、手袋をして、そうやって、少しずつ、少しずつ。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。